水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。今日はね、私の親の話をしようと思いましてね、両親ともに健在なんでございますけれども、東京の下町なんですね。下町の中でもね、ちょっと特殊なんですよ。何しろ私の家はね、建て売りなんですけど、一軒家実家、誰もそのうちの鍵を持ってない、かけたことがないし、誰も持ってないんですよ、キーを。だからみんな普通にどんどん宅配便でも何でもガラッと開けて、その係の人が置いて、で自分でパッと署名して置いていくぐらいの、ある時なんか私が行ったら、知らないおばさんがお茶の間でこうお茶をすすってて、で私どちら様ですかって言われちゃった、私が。でね、久しぶりに帰ったりだとかね、うちに遊びに来たりしてくれると、なんか持ってくるんですよ。作ったよっていう、なんかこしらえたよっていうのをね、うちの母親がね、紅白ナマスなんてね、お正月が近づくと、傘で言うとね、3リットルぐらい持ってくるんで、食べきらないっつうんですよ。ね、冷蔵庫にいても匂いもすごいし、あと鶏の唐揚げ5キロぐらい持ってきたりしてね、鶏のもつの煮込みっていうのがあったな。あれもね、もう5リットルぐらいありましたよ。だからね、高校の柔道部のイメージがまだまだ残ってるんでしょうね。親からするとね、いつまでたっても子供は子供ってことなんでしょうけれども、さあ今日はそんな親子の話でございます。改めましてこんばんは。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。談笑さん、ご実家泥棒とか大丈夫なんですか？
入られてますよ。でも盗まれるものがないから安心なんだって。それ逆に不安だろうと思うんですけどね。落語とお金ってものは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうって、そんなに難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいな。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間。さあ今日の演目ですが、立川談笑さんに家事息子を披露していただきます。お楽しみに。水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組は水保証券の提供でお送りします。
その昔の江戸の名物と申しますと、武士カツオ、大名工事生イワシ、茶店紫、火消し錦絵、火事に喧嘩に中っ腹、伊勢屋稲荷に犬のクソなんて、すごい名物があったもんですけれども、とにかく火事が多かったんだそうで。で、火消しというふうに一言で申しますけれども、い組ですとか、ろ組、は組、め組の、頭だとかね、あるいは町火消しと申しまして、それとは別に城火消しという仕組みもあったんですね。それは旗本屋敷ですとか、そちらの方で構えている火消しでございまして、いわば公務員、でその下で働く、火消し人足なんて言われましたけれども、これを火炎と申しましてね、煙が伏せると書いて火炎、こういうのがね、火事になるというと活躍をしたんだそうですけれども、神田の三河町大きな七屋さん、もう間近に火が近づいているというんで大騒ぎでございましたが、収まったかい火事が。いやー、今度ばかりはダメだと思って諦めたけれどもね、助かった。おいおい、みんな手が余ってたらね、みんな風下のあちこちにやっておくれ。おいおい番頭さんや、お前さんにも慣れないことさせてすまなかったね。あんな高いとこ登らせてさ、蔵の目塗りなんかさせて申し訳なかった。だあ様、私こそ飛んだ素人仕事部長訪問でございまして、もうこの通り泥だらけ、ひどい姿をお目にかけました。で、だあ様、こんな時になんでございますが、いかがですか？時には思い出されることもございますか？若旦那様のこと。若旦那って徳三郎か？およしよ、思い出すのも憎らしい。あれは親戚一同の上、話し合いの上、感動にしたの。 何しろ小さなことからなんだか知らない家事が大好きで火消しになりたい火消しになりたい、勇み肌だかなんだか知らないけれども、あんな体中入れ墨入れた連中の仲間になんてね、もう親戚中の恥ですよ。やつの話は金輪際およしなさい。どうそれ言いましてございます。あ、そうでございますね。先ほど私が、蔵の軒先で宙吊りになって、あたふたしておりました。あの時に助けていただいた火消し、といっても、まあ、おそらく外縁でございましょうけれども、年の頃なら24、5、体中掘り物だらけのね、ご覧になりましたよね。はいはいはいはい。あの方がつい今しがた、火事が収まったというんでございましょう。店の前をずっと粋な姿でお帰りになるのをお見受けいたしました。おいおい番頭さん、お前さん、そこが気の利かないところだ。お引き止めしなさいよ。主である私からもぜひともお礼を言いたいじゃないか。そこはもちろん お引き止めしたんです。で、今勝手口にいらっしゃるんですけれども、ところがお目にかかりたくないとおっしゃるんで。どういうわけだい。若旦那でございます。徳三郎様でございます。あれがか。うるるるよさよさ。あれは感動しちまったんだ。今さら顔を合わせるなんてわけにはいかないよ。赤の他人なんだから。それはお他人様なればこそ一言お礼を申し上げるのが人の道かと存じますが。はいはい、わかりました。じゃあね、他人様として会いますからね。さあ若旦那、土間に座っておりまして、体中掘り物だらけでございますから、こっちの袖を引っ張るやらあっちの袖を引っ張るやらしております。どこのどなたか存じませんが、先ほどは無事に済みました。助かりました。この通りお礼申し上げます。お目にかかれた義理じゃございませんが、無事でおめでとうございます。無事です。いやあ、無事でもめでたくないな。なんて形をしてやがるバカ野郎。体中傷物にしまいやがって。火消しになりてえなんてからあちこちの頭連中に話をして、火消しにならずに済むように手を回したところがあろうことか、外縁にまでなっちまいやがった、このバカ野郎。恥さらしめ。じゃあ、これであちら帰れ帰れ。二度と顔を見せるな。ちょいと若旦那待ってくださいな。おかみさん、こちらです。おかみさん、どこだい。徳はど、徳や、待っておくれよ。あらまあ、よくぞ顔を見せてくれたね。さあこっちを向いておくれ。ねえ、意外お父さんもさ、今はこんなこと言ってるけどね、時々庭やなんかぼんやり眺めてることがあるんだよ。ねえお前さん、あなたいつも感動した感動したとおっしゃいますけど、あなたが親なら私も親ですよ。かわいそうじゃありませんか。せめてこの子に着物くらいやってくださいな。何を言ってる。こんなもんにやるくらいなら捨てちまった方がいいんだ。そこがあなたは強情ですよね。そんな気持ちじゃないんでしょ。あなたの気持ちわかるんですよね。ねえ、捨てちまうくらいならねえ、この子にあげなさいよ。なもん捨てりゃ誰かが拾って帰りますよ。捨てたものをどこの誰が拾おうがどうしようが知ったことじゃない。ね、誰かタンスの中に雪の紡ぎがあったろ。あれ持ってきてそこの土間に捨てておくれ。ね、大島もかつりも持ってきてそこの土間に捨てておくれ。帯も捨てておくれ。ほら、紙入れにお金をどっさり入れて捨てておくれ。お前さん、ね、この子に紋付き袴、定吉を共に連れてやりとうございますね。こんなやつにそんな格好をさせてどうする。だって火事で会えたんですもの。火元へ礼にあります。
立川談笑さんによる古典落語火事息子でした。人情話っていうんですか、こういうのね。
そうですね、笑いが少なくて、ヒューマンドラマという
か、もう親がこう思う気持ちって本当に江戸時代も今も何にも変わらないです ね。
そう、お母さんは、ね、はい、女親として心配するし、ね、お父さんはお父さんでね、まあ、立場もあるから言わなくちゃいけないんだけれども、でも心の中ではっていうね、なんだお父さんツンデレじゃねえかっていう、
ね、今で言うところもツンデレ。
そうそうそうそう。
さ さあ、ここからはファイナンシャルプランナーの長谷部真奈美さんを迎えして、先ほどの落語から読み取れる生活の知恵を伺っていきます。長谷部さん、お願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
まあ、家事をきっかけに息子と再会して、紋付き袴まで最後はあげるんですかね。そうそうそう、お月の人でした、うん、ね、それもあげてしまうというような話なんですが、もう本当に親が子供を思うというのはもう変わらないんです ね
本当に今も昔もですよ ね、
まあ今で言うと結婚資金だとか住宅購入資金とか、まあ、子供や孫の将来のために金融資産を渡すということを考える人が多いようなんですが、まあ、いろんな制度があるようなんですけども、まあ、この間子供の日ということですけどね、どのような方法があるんでしょうか。
うん、そうですね、まずですね、お金を渡す場合はたとえ親子であっても生活費や教育費などの資金を渡す場合以外は贈与税がかかります。ですので、まあ、子供にお金を渡すときにはちょっとした、まあ、注意は必要になってきますね。
お年玉とかはどうなるんですか。
ですね、年間に110万円までは控除がありますので、まあ、110万円以下であれば非課税です。お年玉大丈夫です。
そんな額のお年玉になるところでした ね、
そうですね。
そうでした。
でこれは先ほど金融資産というお話もありましたが、はい、親が持っている株式を売却して子供に渡すといった場合でも同じでして、年間110万円を超える場合には贈与税がかかってきますので、まあ、上手にですね渡していきたいなというところです。ただですね、原則として親から子供にお金を渡す贈与する場合はですね、その渡したお金は子供のお金ですから、子供が管理運用することになるんです。ただで、ね、そう疑問に思うと思うんです。まあ、普通に考えると子供が例えばもうすごく幼いうちはですね、自分でお金を管理したり運用したりすることってできませんよね。でもですね、昨年から新しく始まったジュニアニーサという制度、この制度を使うと子供にあげたお金を親が管理して運用することができるんですよ。
ジュニアニーサ、
はい、
じゃあ、改めてになるんですが、まずはニーサについて教えていただけますか。
そうですね、2014年に始まった少額投資非課税制度のことなんですが、まあ、その名の通り少額の投資、現在は年間120万円までの投資で得られた上場株式等や株式投資信託の運用益や配当、分配金については非課税にしますよという制度なんです。本来はですね、投資をしてお金が増えると増えた分についてはおよそ 20% の税金がかかるんですが、このニーサを利用すれば税金が免除されるということなんです。
ということは、もしも株式投資で100万円利益が出たら普通は20万円税金がかかると。
およそですね、うん、はい、
ところがニーサを使うとこれがゼロ。
そういうことです。
大きいですね。
そうなんです、うん、ですので、まあ、年間そのぐらいの120万円程度の投資を考えているような人にとってはぜひですね、この制度はおすすめしたい制度ではあります。でこのニーサのジュニア版、子供版がジュニアニーサでして、未成年0歳から19歳までを対象に年間80万円までの投資から得られた運用益や配当金に対して非課税になる制度なんです。つまりですね、親が未成年の子供にお金を渡して、そのうち年間80万円までを子供名義のジュニアニーサ口座で運用すれば増えた分については税金がかからないということなんですね。
0歳でもいいんですね、子供
は。そうです、そうです。なので、まあ、子供が成長するまでの時間をですね、うまく利用して親からお金を効果的に渡すことができる制度でもあるんですね。しかもですね、この制度5年間非課税投資が可能ですので、子供1人当たり80万円かける5年間で最大400万円まで非課税での投資が可能になるんです。
最大で400万円、
はい、
これ大きい額ですよね。
そうなんです。知ってると知ってないとではね、と変わってきますので、ここでポイントなのはですね、このジュニアニーサは子供名義の口座で、運用資金も子供のお金です、なんですが、まだ小さな子供がですね、株式投資だったり投資信託を選んで運用するっていうのはやっぱり難しいですよね。ですので実際は 運用や口座を管理するのは親、それから祖父母になるんです、うんうん、これがねジュニア NISA の特徴なんですよ、うん、子どものお金を親が運用することができる、うんうんうん、しかも運用益については非課税ということですから、うん、これはですねうまく利用して、まあ、子どもの将来のために上手にお金を渡す、うん、一つの方法ではありますよね。
そっか、先々贈与税にもならない、かからないって
ことですよね。そういうこと
ですよね。あ、そうか、親も本当勉強しないとね、分からないことだらけ
ですね。そうなんです、うん、
なんか注意点とかあるんですか？
そうですね、あのこのジュニアニーサという制度はですね、子どもが18歳になるまでに資金を引き出した場合、途中で資金を引き出した場合には、うん、口座の廃止や過去に遡って課税されてしまうことがありますので、そのあたりは注意して利用していただきたいと思います。
うんうんうん、これニーサはねよく聞きますけど、ね、そこまで勉強してなかったです ね。
しかも、ええ、110万円まで年間、はい、これ贈与税がかからないとか そんなことも知らなかった、ね、もちろん110万円なんか子供にやろうなんて気はありません
けどただこれからですね、ええ、こうドーンとまとまったお金を渡すよりはですね、うん、年間110万円までの非課税枠をうまく利用して、うん、さらにその110万円のうちの80万円までは、うんうん、またこのジュニアニーサとか、うん、まあ、いろんな制度をうまく利用してお金を渡していくっていうのは結構大切なことだと思いますよ、
ね、あとあと相続なんかでドーンと大きく渡すって時はね、
う
ん、大変ですよ。それこそ
そういうことなんですよ、
うん、あらかじめ計画的にっていうことですよね。
はい、うなってます、うん、今日はジュニアニーサのお話でした。長谷部さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー、投資のネタ帳。みずほ証券が初心者の方へ投資のヒントとなるネタをお伝えするコーナーです。ファイナンシャルプランナーの長谷部さん、よろしくお願いします。
はい、今日はジュニアニーサについてお話ししました。ニーサやジュニアニーサの制度に関する分かりやすい解説がみずほ証券のホームページにも出ています。番組アーカイブページにリンクがありますので、ここから確認してみましょう。
これですね、いろいろな項目がありますね。
はい、なんとなくニーサという言葉は聞いたことがあるけど、自分で始めるきっかけがつかめないという人はニーサ、ジュニアニーサ活用方法をご覧になると良いかもしれません。
イラストが多くて見やすいですね。お子様が中学生になったら家族で投資を始めませんかという項目、なんだか気になりますね。
はい、これは投資が子どもが社会や経済に興味を持つきっかけになりますよという考え方をご提案しているページですね。NISA に限りませんが、少額でも投資を始めると新聞やニュースを見る目がすっかり変わるというのは、よく投資を始めた方がおっしゃるメリットですね。
子どもの社会勉強や自分の勉強にもなるということですね。NISA を利用して投資を始めるにはどうすればよいんですか？
ニーサやジュニアニーサの口座は銀行や証券会社など金融機関で作れますが、一人一口座しか作ることができません。金融機関によってはご希望の商品に投資できないこともあります。またニーサ口座を作るには税務上の手続きなどの関係で1ヶ月程度かかる場合もあります。急に作れませんので、まずは口座だけでも作っておくという手もありますね。ニーサ口座はすでに1000万人以上の方が持っているんですよ。
1000万人、それだけ一般的になってきてるんですね。
みずほ証券のみずほでニーサのページには、株主優待や配当金から投資を考えるといった情報もあります。
みずほ証券のホームページ内の番組アーカイブにみずほでニーサのリンクが掲載されていますので、ご覧ください。このコーナーではみずほ証券から初心者の方にも分かりやすい投資のヒントをお伝えしていきます。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。いやー、ジュニアニーサ、
はい、
いやジュニアニーサどころかその周辺いろいろ知らないことばっかりですねまだまだね。
そうですね、うん、これから勉強していきましょう ね
2回3回分けてもいいですよ。もう一回今日の話をもう一回聞きたいぐらいですね
面白かったジュニアニーサね、はいはい、うん、今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけます。東京 FM のトップページからアクセスしてください。また番組への感想メッセージもお待ちしています。さて談笑さん、来週は何でしょうか。
来週はですね、2つ目の春風亭少将さんによる創作落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。